はい、ネバーウェア4回目、旬 WXL こと旬です。
あーです、よろしく。
今日は何でしたっけ、6月6日、今日11時です。早い
早い、
超早い。
まあ旬くん曰く、もうこの時間は夕方だからね。
まあね、いわゆるてっぺん越えてないとなんか夜感ないよね
いや、行かれてますね、相変わらず。お仕事お疲れ様です。
お疲れ。もうでも夏っぽいね、なんか6月6日、ね、梅雨前だよね、まだね。
そうだね、そうだね。なんか春服とか、まあ、全然着ないまま終わったなっていう、まあ、コロナの
仕事服以外着てねえだろ、ボケみたいな。
そうなんだよね。いや、本当にそうで。いや、もう最近ラジオっていうか、これで、みんなのの話をね、しすぎっていうようなこともあったんで、ちょっと少なめにしようと思ったんだけど、リュックを買ったわけですが、これ、いつ使えるかなって怖くてしょうがないからね。いや、本当に怖い、これは。
そうね、消費できて消化できないって僕書いたことあるけど、本当そういう社会人になるよね。
いや、すごいね、本当もう怖くて怖くて、そもそもカバンあんまり使わないのに、もう本当恐怖に怯えながら買いましたよ。
ね、本当、うん、春服とかもともとあんま着れないのにな。
あ、そうだよね、時期なくなってるからね。
リュックも持たないし、もうやばい。
まあね、でも大切な、まあ、ことなので、まあ、買うことはねちょっとやめらんないですけど。
そうね、そこは、
うん、そこはちょっとね、うん、
消費を止めない、コロナに負けない。
そう、なんか中さんみたいになってるけど
、ね、今完全にちょっと完全意識してたやばい。
まあ、今日はあれですよね、質問がまだまだいっぱい来てるので、それに答えていかなくてはいけない。
溜まってる、やばい、溜まってる。
本当はね、ブラックライブズマターの話とかしたかったんですけど。
いやーね、あれちょっとね、うん、いや、僕ね、あの話、すごくね、するって言ったときに、
うんうんうん、
その、あれについて話す言葉がないっていう話をしたいって思ったんだよね。
うんうんうん、
なんかそのまあ怒ってることはそのね5月まあずっとあるその人種問題っていうところを、まあ、一応ブラックライブズマターって名前がついたのは2013年か4年ぐらいからだけど、まあ、ずっとや多分やってるよね、この100年、うんうんうんうん、200年の話、100年とかの話で、
うんうん、
で、まあ、今回のその一連の流れになったのって多分5月の終わりのミネアポリスのジョージ・フロイドさんが偽札使ったっていう時に圧死、窒息死を警察官にさせられたっていうとこと、もう一つなんか同じ日になんだっけ、ニューヨークかなんかで、
あ、そうだね、
黒人の人が白人の女性を、黒人男性が白人女性をなんか犬を離してたかなんかで注意したっていうところをなんかスマホで撮影してなんか黒人男性に脅されてるみたいなこと言ったんだよね。多分その2つがすごくきっかけになって、
うん、
まあ、広まってる一連のことの話なんだけど、
うんうん、
まあ、一つ結論としてはそのやっぱりいわゆる人種差別って呼ばれるような、
うん、
なんだろう、皮膚の色だとか、
うんうん、
そういう出自的なレッテルとかで、
うんうん、
何かその優越があるっていう考え方は僕はすごくしないっていう立場は間違いないとは思うので、そこはすごく強く言えると思うんだけど、
うんうん、
ただその自分の生活してきた中で、うんうん、その黒人の人たちが、まあ、今回に関してはアメリカの中で受けてきた差別とかっていうことを語るのに、なんかそういう何か生活が自分になさすぎて言葉がないよね。だから僕は、まあ簡単に言うとその結構日本国内でもホモソーシャルな 生活の場が多かったのね。だから
その
、
うんうんうん、
世代的にも今ってさ、結構そのいわゆる羊が違う国の人たちって結構日本で働かれてるでしょ、うんうん、特に東京ってすごく多い、特に多いと思うんだけど、うんうん、そういう人たちとその近くにいるって生活が小中学校とか大学とかに入って、まああんまりなかったんだよね。それはすごく たまたまっていうか、世代的なもんもあるだろうし、たまたまっていうのもあるだろうっていうので、だからなんかその黒人の方が生活にいて、そういう方たちと一緒に何か食事を共にするみたいな経験が全くないわけ。でもあえて語るなら、本当にその音楽が好きで。ね、だからミネアポリスって聞いてもう全然わかんないけど、北の方にあって、まあ、プリンスの出身地だなっていう、
うん、あ、それしか
わかんない、それしかわかんないわけ、
うんうん、
うーん、ね、だからなんかそう、今回、ね、この話に関してどう自分の中でちゃんと説明したりとか、
うんうんうん、
触れたらいいかっていうのはやっぱ、まあ、一つ、まあ、そういう意味ではそれが答えで、まあ本当になんつうか、そのそういう運動を支援するところに寄付とかをするっていうことをすることぐらいしか、うん、なんか自分の中にはないかなっていうのが、なんか結論になるのかなって思ったんだけど、パワン君もう少しなんつうか、そのあれだよね、そのこう結構そういう方たちと触れ合う生活をしてきてるような気がするんだけど。
そうだね、うん、まあ、全くこう出会ってこなかったっていうことはないし、なんか今回の問題ってすごいこう本当に今一番のこうなんていうか、まあ、コロナの影響もあってっていうのがすごく大きいんだろうなって僕はまず思ってて、
うん、それはなんかよく三大アタックとかって言われてるよね。
あ、そうなの。
多分なんかなんだっけ、そのコロナで、
うん、
失業率がすごく上がって出るとか、
うんうんうん、
なんだっけな、あともう一つなんかそういう問題が重なっての、まあ、
うん、
この火種っていうことだっていうのは、まあ、多分多くの見方なんだと思うけどね。
ああ、そうだよね。いや結構この問題ってなんかこういろんな立場の人が語ってるし、まあ、僕がそれをすごい調べたりとかっていうことはちょっとしてないんだけど、
うん、
結構思うことがあって、まあ、そもそもこう今この時代だからこそこれが起きたっていうコロナのね影響がありながらも、あんまりこうなんていうのかな、そこはまあ本質じゃないわけじゃない、
うんうん、
でそもそも今の大きいところで言うと、その人種差別っていうこと自体をクローズアップというか、まあ、当然ねそれが原因だからされてるんだけど、
うん、
人種だけじゃないでしょって僕はそもそも思うわけですよ。
な
あ、問題の本質としてはそれを、いや、それは今回の運動とはまた別に切り離して考えなくちゃいけないことだっていう意見も僕はよく理解できるし、
差別っていうくくりってこと？
そうそう、その今って基本はメイントピックはレイシズムでしょ、
うん、
だけど、まあ、そもそもそのレイシズムの根本にあるのはディスクリミネーションなわけですよ、差別なわけなので、
うん、
そこ自体をどう考えるのっていうこう、まあ、考えを抜けて主義主張とかをしてる人が多いことが僕はちょっとどうなのかなって思うことが多くて、まあその差別は当然ね、なくなった方がいいけどなくならないようなものだし、もう一つのこう考え方として、まあ差別、そのいわゆる英語で言うとディスクリミネーションと、あともう一個、まあ隔離って言ったらいいのかな、セグレゲーションっていうのがあるんだけど、
うん、
まあ、そこについてどう考えるのっていう、こう考えを持って少なくてもいい悪いとかじゃなくてね、こう発信してる人とかが多かったらいいんだけど、うん、結構今ってこう、まあ、ブーム的にやってる人がすごく多くていいんだけどね、数は力だから、でも、もっと この差別の問題以外もだけど、いろいろと自分で考えてこう主義主張を言った方がいいんじゃないかなっていうふうにすごく強く思ったんだよね。なんでかっていうと、僕さ、ビリー・アイリッシュの、インスタかな、メッセージとかがすごいこう拡散されてるのとかを見て、なんかこう、それを鵜呑みにしてる人とかもすごいいっぱいいたから、そういう、なんていうのかな、立場による考え方の違いって絶対的にあるじゃない。そういうのをこう、理解というか踏まえた上で、こう、シェアとかしてるのかなっていうふうにすごく不安になったし、結局はその理解しないことが一番の差別の温床なわけですよ。だからみんながなんかやってるから、じゃあとりあえず自分も黒い画面をシェアしとこうみたいなのってどうなのかなっていうふうにすごく思ったりすることが今回は多くて、っていうことをちょっと思ったりしました。
どうなんだろうね、ビリー・アイリッシュのオール・ライブズ・マターの話は、多分やっぱりすごく今アメリカでそのプラウドボーイズだったりとかっていう白人至上主義の人たちが問題のすり替えを行ってるってことに対してのメッセージだと俺は思ってて、
基本的にはそうだよ、
そうだよね。だからまあ、そのなんていうのかな、問題のすり替えっていうところに起こってるんだよね今は。もちろんそういうのはあるけど、その今言うことじゃねえだろみたいな話だよね。
そうまあ、あと今言うことじゃねえだろっていうよりかは、それをまあ出しに使ってというか、例えばじゃあアファーマティブアクションとかのことについても、要は逆差別のこととかについてこう白人とかが言ったりしてたから、ビリー・アイリッシュは怒ってたわけじゃない、っていう、まあ、前提とかを基本的に理解して言ったらいいけど、そうじゃない人が言ってたりするんじゃないかなって僕は思う場面が結構多くて、
難しいよね。なんかその知らなきゃ発言しちゃいけないのかっていう話もまた別にあってさ、
そうだよね、
なんかそれもまたなんとも言えないし、今こういう話って本当飛び火してなんかキリなくなるから、なんか二人であんまり深入りしないしようとかっていう話をして、まあ、本当まあ予想通りというかそうなるよねって話だけど、
やっぱこうすごい今ね、こうデリケートな扱いになってるから、だから僕が思ってるのは、なんだろう、別に知識がなくても、それ、まあ、僕よく正しいか正しくないかってのはあんまないっていうふうに言うんだけど、正しいか正しくないかも別として、自分が考えた結果こうだと思うっていうふうに発言したりしてるんだったら、自分はまあいいんじゃないかなって正直思うのね。ただこうあまり何も考えずにこうそういう、こうムーブメントに乗るっていうのは危険だなっていうことをすごく思った、この数日だなって。
一つその多分同じ話になると思うんだけど、黒い画面を共有すること、なんかそのごめん服の話が多いからそういうふうにあえて言うけど、なんかアパレルの人とかが特にやって、めちゃくちゃステレオタイプな言い方はしてるけど、ことが多かったように感じて、インスタグラムとか見てて、今この時代に確かに服売ることより、ブラックライブスマターつってインスタに上げる方がイケてるのは分かるけど、それがお前ら一番ダサいぞアパレルってめちゃくちゃ思った。
そうなの、
分かってんのかっていう、なんか
そうなの
そういうとこだぞお前らみたいな気持ちにある。だから俺は自分の中でやっぱりその消化したいわけね。なんかそのやっぱりまず生活っていうか、自分のヒストリーの中にとか、そういうものになんて紐づけるというか関連させて いきたいって思うから、だけどあいつらなんかその雰囲気で飛び込むじゃん。
そうなん
だからね、アパレル嫌い。
わかるわ。
俺服好きなんだけど、アパレルのやつら嫌い。あいつら金稼ぎだと思ってるからさ。
そうなんだよな、本当に
懐があったんりゃいいと思ってるやろ。
そういうところは本当にね、僕ね、アパレルの良くないところだと思うし、
まあね、ちょっとこの話やめようって、多分ずっと悪口しか出てこない。しかも2人とも業界が違うからさ、またなんかこう
確かにね
良くないよね、お前らちげえだろって、まあその通り、
そうだね、そう、立場もいろいろあるし、あとこの話するときっと続くのは、コロナにおけるあのセール乱発のセレクトショップの話とかになって、きっと大変なことになっちゃうから、
そうだね、
うん、
ちょっとこの辺にしてすげえ中途半端で、
いや、まあまあ、まあでもちょっと言いたい、やっぱでもどうしてもやっぱ今これって多分来週だったら喋んない内容だし、
うん、ちょっと私、まあちょっと強引かもしれないけど、やっぱりちょっとこうノリでやるには重すぎる問題で、やっぱりその、うんうん、インスタに上げるぐらいなら寄付とかした方がいいんじゃないけど、でその画面も別に共有しなくていいし、
そうだね、
ステューシーは言ってたけども、 T シャツ欲しくないけど寄付しろみたいなこと言ってた、
あれいいよね、そうそうそう、あれいい、あれはいい、
ステューシーはやっぱいいよね、もうずっとやってるからなんか説得力もあるし、
いや、
あの、カルチャー的にもルーツがあるし、
そう、いや、僕いい、ね、本当にあれ正解だと思って、
うん、
いや、なんか政治的主張とかを強くツイッターに書くの僕趣味じゃないので、まあ、シュプリーム的って言われてるかもしれないですけど、うん、ちょっとつい消しましたけど、いや、クソみたいなブランドが売り上げの制作費を除いたものを寄付しますとか、なんかファックレーシズムとかストップレーシズムみたいな T シャツとか作ったりするのを見てると、もう本当に死んだ方がいいよと思ってて うん、いや、その点ステューシーはやっぱり背景が確実にあって、要はね、俺たちの T シャツは別にいらないんだったら勝手に寄付すればって、そういうただチャンスをくれてるだけなわけじゃん、
うん、
寄付する、やっぱその姿勢は僕アパレルとしては一番近いだろうなと思ってる、
うん、だからそう、黒い画面じゃなくて金出せよってアパレル、うんこれぐらいにしとこう。
はい。
ダメだ。
というわけで盛り上がってまいりました。
ねえ、ちょっと質問いこうぜ、質問。
質問いきまし
ょう。質問たまってんだよ。僕ね、質問読みますよ。
はい。
これで結構前に来てて、多分答えられてない。
うんうん。
ラジオネームが書いてあります。イエスタデイランドさん。
お。
しゅんさん、ばんわさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。これさ、こんばんはって書いてるのがさ、このラジオを夜聞いてるしだからラジオ夜っぽいんだろうなって感じがあっていいよね。
間違いないね
多分この人分かってくれてるなんか通りをねこいつらいつも深夜にバカみたいな話いやごめん、よくなかった。質問続けます。
はいはい。
ラジオいつも楽しく拝聴してます、ありがとうございます。第1回の放送でキャラ的に選ばない服があるという話をされているのを聞いて、以前バーワンさんがアークテリクスはマッチョ的でいいと思っても自分には合わないとツイートされているのを思い出しました、
うんうん、
そこでお二人が思うアウトドアブランドの位置づけやキャラクターを教えてほしいです。特にモンベルについてどうお考えのか気になってます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これマジやばいね、時間使いそうだよね。ちょっとまずブランドちょっとマムートはいいよねみたいな話になるよね。
これはね2時間いけるネタだよね普通に、
ね、これちょっと激しいよね。まあでも、まあ、やっぱ行くのは、まあ、アークテリクスとモンベル、パタゴニアのフェイスぐらいまでにしとく。
まあ基本的にはそこだよね。うん、そのブランドでいいと思う。
いいよね。
うん。
どう手つけるのってアークテリクスか。
いや、これは本当に重い課題なんですけど、まあ ね、まあ、前提のそのキャラ的に選ばない服っていうところは、別にまず何もそのアウトドアブランドに限らないよっていうことはあるじゃん。
うん、そうね。
そう。あと、この前提として、キャラもそうだし好みっていうのもあって、好み的にはいけるんだけど、
うん、
キャラ的に合わないとか逆もしたりじゃないですか。だからこうなんだろうな、例えばこのブランド着ないのって別に好きな嫌いなわけじゃなくって似合わないからとかさ、そういう、こう複雑なこうめんどくさい私たちなのでこうどこまでこう伝わるかが非常に怖いんですけど、まあ、まずアークテリクスですよね、
うんうん、
で、 分が思ってるのまずアークはインラインはあのね不死鳥のマークがね怖い。いや何っていうあの不死鳥のマークがね、はい、結構怖くてなんていうのかなかっこよすぎるあんなマークみたいな、
うんうんうん、
あのそうでね単純にそのロゴの造形自体もなんか怖いどう言ったら伝わるんだろう、うん僕が幼稚園の時にバーバパパが怖かったのと一緒ぐらい怖い。わかんないか。
うん、
うん。
うん。全然わかんない。
そうですね。まあでも、アークはね、何ですかね。あと、まあ、文脈として、あのやっぱノースとか、うん、あのパタって、ずっとシュプリームとかの元ネタになってるじゃない。
うんうんうん。まあ、強いよね、歴史あるというか。
そうからあの正直こう元ネタより前にそのサンプリング先を知ってるってことも結構あったし、
うん、
あとやっぱアークとかって古着とかにないじゃない、あの、うん、少なくても昔はもう多くなかったから、うん、あの何て言うかな身近な感じがしないんだよね、
うん、
全然 LL ビーンとかの方が友達って感じ、
うんうんうんうん、
そうで、なんかいきなりこうやってきた転校生が、なんか、もうあれですよ、あの、インスタとかの CM で出てくる、なんか、イケメンでお金持ちの、なんか、転校生みたいな、そんなやつですよ、みんなからの人気者みたいな。け、け、みたいな。そんな、まず僕は、ことをアークフェリックスには思ってます。
なんか悪く言うと成金的なのかね、そのブランドのなんかなんだろうね、歴史がない。
あ、まあ、あとベイランスも僕は正直あんまり好きじゃなくて持ってないし、うん、好きな人多いけど、うんうん、なんか肌が合わないよね。
ベイランスね、裏見るとすっげえなとかさ、テーピング使いとかね、すっごいなとか思う。
あの、いや、でも、ものはね、間違いなくいいのは分かるんだけど、
うん、
あの、分かった、これね、また問題発言ね、これ最初に差別とかの話をしてて、大変良くないんだけど、あのね、ベイランスが好きな人が嫌いかも。ベイランスは嫌いじゃないけど。
あー、くっそレイシストだね。
レイスじゃないよ
確かに
ディスクリミネーターかもしれない。
ベイランスが好きな人種だよね。
あ、まあ確かに。
いやいや、まあ、まあちょっとそうね、あのいわゆるテック系の結構新しいブランドは僕らちょっとやっぱ世代的にちょっと置いてかれてるところもあるよね。
まあおじさんだからね。
そうね、でもベイランスは僕あの辺 見るの好きで、
うんうんうん、
そんなに数持ってないけど見るんだけど、
うんうん、
ベイランスね、僕あのブランドの印象としてはなんかやってることの割に値段とかすごく頑張ってる、アクロニウムとかに比べて、
うんうんうんうん、
だからなんかそのああいう系が好きな人がすごく買いやすくていいものを作ってるなっては思うかな。
あのさあ、これもまたさ、ちょっと問題発言するけど、やっぱさ、一流ブランド、二流ブランドってあるじゃない？
うわー、それはなんか難しい話だと。燃え尽くされそう。
いや、でもやっぱあって、
うん、よ。
やっぱね、LL ビーンの良さって、一流になりきれないところなわけ。
うん、うん、うん。
いや、そのクオリティだったりとかものはもう本当に一流だと思うけど、良くも悪くもその二流であるっていうようななんかチョイスも含めてね、こう会社自身がなんかまたいいみたいなところがあって、
うんうん、
なんかこの話は
そういう方になろうとしてないところがいいのかね、
そう、
LLB はね、
そうそう、
無理しないというか、
そうそうそうそう、なんかあの田舎っぽい感じ、
うんうんうんうんうん、すごくわかる、
ね、よくて。まあ、この話って多分モンベルとかともつながると思うんだけど、
うん、
まあ、そこに来てアークテリックスを今からちょっと差別的な発言をするわけなんですけど、
うん、
いやお前カナダだろっていうやっぱ意識があるわけよこっちは。これ本当問題
アメリカじゃねえだろっつって、
これは本当の問題発言。
なるほどね、
うん、やっぱちょっと僕あんま詳しくないけどさ、多分アークってあの BC なのね、あのブリティッシュコロンビア州だと思うんだけど、
うんうん、
あの LLB はメインじゃん。だから、うん、もうどっちが都会かっつったら絶対に BC なの、間違いなく、
うんうんうん、
し、あのそもそも、まあ、海沿いだし、まあ、なんていうのかな、カルチャーのレベルとかも全然進んでるんですよ、
うんうん、
だけどカナダなのみたいな。
ああすげえ分かっちゃうけど、あーアークテリクスこけおろしすぎて怒られる。
じゃあアークのことをだから言うように僕は嫌いなんじゃなくってちょっと怖いの。
うん、そうね、
うん、
ちょっと これ発言できないな。
そうでしょ。
いやいや、アークさ、いやごめん、アーク俺あんまインラインってほとんど見ないんだよね。全然ハマんないっていうか、
うんうん、
うん、もうなんか、論外、いや、なんか自分の
中に。論外っていう、
さ、ひどいね。わかんない、なんか、着ないんだ。だ、山登りする人たちがね、結構山で着てるのとか見ていいなとか思うんだよね、アークテリクスって。だけど、なんか街で着ててハマることあんまないんだよな。
いやあのね、今さこう論外って言ってたけど、もうそれ聞いて思ったのはあのマザー・テレサの名言で、あの、うん、愛の反対は差別とか憎しみじゃなくて無関心っていう。
あ、それ俺ね字で言ってるタイプだから、俺好きじゃないものに関心を向けないんだよね。アクテリスは関心がないね。ベイランスの方がまだちょっと見るかな。
わかるわかる。
そう、アクテリスちょっと申し訳ないけど、 そういう人が着ててかっこいいと思うのは山ん中っていう感じ。
あ、まあ、あとはあのビームスとよくコラボをしてるじゃん。
あ、してるね。
あのね、僕あれも結構ダメな原因の一つで、あのね、アークテリックスとビームスがコラボするときにすげえわけわかんないところにビームスっていうロゴを出しちゃうの、ね、外に。
わかる。なんだろうあれ。
あの、いや、ビームスっていうブランドか、じゃあダサいのかダサくないのかっていう話にまたつながるんだけど、あのヨシンバ、じゃあそれがシュプリームだったら出してもかっこいいでしょって話になっちゃうからね、
うんうんうん、
あのそこは難しいところなんだけど、少なくてもアークテリクスはそのビームスの日本国内での位置づけだったりポジションっていうのかなを理解してないわけじゃん。
あれってさ、海外セレッソとかでビームスって入れてるじゃん。ああいうところにも下ろしてたりすんのかな、うん、アークテリクスコラボ。
ああ。
なんかそれだったらまだわかんだよね。日本国内確かにあれ売る意味ってあんまりあるかわかんないけどね。
うんうんうんうんうん。
なんか海外、結構ビームスプラスとかさ、下ろしてるじゃん、あれ。
ああ、ね、あの、なんだっけ、イギリスの百貨店とか、うんうん、下ろしてるよね。
うん。っていうところでビームスってロゴ入れたアークテリクス売るのは、なんとかあのビームスってこんなアークテリクスとクラブできるブランドなんだっていう、
逆にね、
格みたいのは上がるかもなと思う。
うんうんうん、
国内で売る意味はちょっと不明。
いや、あの、あ、シソチョウか、あの、まあ、鳥。
シソチョウ。あ、なんつうの、フシチョウっつった、フェニックスっつった。
間違えちゃった
。シソチョウだね。確かに、シソチョウだ。
シソチョウだよね。何の話したか忘れちゃった。そう、あ、まあ、そうそう。
アークの話はね、忘れた。次行こう。
あ、わかった。はい。
ダメだ。次、次何？
で、だから、アークは、終わってたら、なんだっけ？
ノース。
アウトドアブランドの位置づけやキャラクターを教えてほしいです。あ、結構これさ、勝手に答えちゃってて、いい感じに今言えてるんじゃないのかな。
そうそう。だから、次ノース行こうぜ。ノース
ノースは、ね、ノース の, その最近のこの流行りっぷり、多分4年前ぐらいからドカンときたと思うんだけど、
株爆儲け。
まあ、株もね、もちろん、あのゴールドイン様様ね、
うんうん
うん、もう自分が結構こう意外というか、やっぱさ、どんだけこうマーケティングのテクニックがあってもさ、跳ねるブランド、跳ねないブランドっていうのはあると思うのね。
うん、
だからやっぱそれで言うと、ノースフェイスってポテンシャル持ってたんだなってすっげえ思った。
うん、
いや僕のノースフェイスのやっぱ個人的なイメージって、どうしてもヌプシが強くて、
うん、
まあ、それこそ90年代のさ、ラッパーが、
うん
ね、ニューヨークとか寒いから着るみたいなのがあるし、
パンパンに詰まってるやつね。
そう、パンパンに詰まってるやつ。あと、やっぱね、なぜか知んないけど、韓国ではめちゃめちゃノースが流行ってるんですよ。流行ってたなのかな、うん、ちょっとわかんないけど、うんうん。で、なんか本当にユニフォームぐらいみんなノースフェイスを着てて、特に高校生、大学生ぐらいまでは。
あとなんだっけ、あの、日本の。
今だとディテントもあって流行ってる。あ、
デサント。
あ、デサントか、間違えた。デサントも流行ってる。
デサントは昔からなんか、デサントとノースってすごい韓国の人似合うイメージあるね。
そうだね、
うん、
確かこれデサントはあれだよね、あっちのマーケット大きく取ってて、研究所かなんかも韓国に持ってたりするんじゃなかった
の。そう、確かそう、なんか韓国で一回、ごめんなさい、狙ってたか忘れたけど、なんか跳ねてそのまんま向こうは結構売ろうとしてんだよね、確か、
うんうんうん、
そうそう、なんかそのノースフェイスね、うんうん、
そう、そのイメージが結構あって、すげえいい文化があって、これ多分こういうね、あのポッドキャスト聞いてる人だから、もしかしたらいい話と思ってくれるかもしれないんだけど、
うん、
やっぱりあっちも今日ね、ちょっとやっぱレイシズムの話とかがあったから、ちょっともうあえてっていうネタで突っ込みまくりますけど、
うん、
高校生とかってやっぱりさ、その階層っていうのかな、こう、どの、なんていうかレイヤーに属してるかっていうのがやっぱりあったりするじゃない。
うん。
その、まあ、いわゆる
学校の中でね。
そうそうそうそう。いわゆるスクールカーストみたいな。
うんうんうん。
っていうと、なんかね、その、韓国の、僕が結構韓国人の友達とかもいるんだけど、こう、要はトップのカーストしか着ちゃいけない色があるっていう話を聞いたの。いや、昔のさ、日本の紫かよと思って、めっちゃ面白いなと思って、
うんうん、
そのイケてる軍団じゃないと赤いノースフェイス着れないみたいな、着たらしばかれるみたいな、
赤なんだ、
確か赤だった気がするんだけど、それがちょっとね面白くて、
いいね、
で、そのいわゆるアウトオブカーストというか、まあ、ナードみたいなの人は、
うんうん、
ノースフェイスを着ることが許されないみたいな、
うんうんうん、
っていうのは聞いて、なんかすごいちょっといいなって、いや、いい話じゃないんだけど、でもこう、あ、そういうなんかブランドっていう刷り込みが僕の中で結構強いんだよね、
うんうんうん、
っていう前提の中で、なんだっけ、ノースフェイス、
ノースフェイス今話したのはさ、なんかなんとなくやっぱちょっとゴールドウィンのノースフェイスっぽい話かな、なんとなく。
ああ。
ちょっと今に近いイメージだよね。なんか、こう、ノースゴールドウィンがやる前の多分古着好きな人のノースフェイスとかのイメージってさ、うんうんうん、やっぱもっとこう、トラディショナルなイメージというか。
わかるわかる。
ね、結構ゴールドウィンがやってるノースフェイスって、まあ、ナナミカのやってるパープルレーベルとかもそうだけど、ああ、そうだね、うんうん、やっぱすごくおしゃれなイメージがあるよね、うんうんうん、もう本当にアパレルっぽいというか、うんうん、まあ、そうね、でもあれがそんなに売れるのすごいなと思うな。あとなんかシュプリームとのコラボの影響もあるのかね、ブランドのそのね、ずっと毎年やってるもんね、
うん、絶対あるよね、
うん、すごくブランドイメージは良くなるよね、あれ。
うんうん。そうだね。確かにそのナナミカ的なものもさ、うん、それこそ昔って、ちょっとさ、ノースフェイスの中で、なんかパープルレーベル着てるのは素人じゃないけど、
うん、
こう、なんていうの、看板だけノースフェイスだけど、あれはノースフェイスじゃねえみたいな、ちょっと空気感するなかった。
うん。わかる。
たまにいいやつがあると、なんか、
悔しいなみたいな、なんかそういうぐらいの感じで、ノースフェイスっていうのはやぼったいからいいんだよみたいなぐらいのところもあったと思うんだよね。
うんうん、なんかそういう層と分かれるよね、多分今の好きな人とはね。
うんうんうん、
まあノースフェイスがスクールカーストトップっていうようなイメージは、まあ、俺もすごく分かるな、今のこの感じ。
あのすごいね、ベンガルさんも言ってたんだけど、一番おしゃれなノースフェイスは、うん、あの雨がっぱみたいな感じでスーツの上に、
うん、
あのなんていうの、まあ、要は雨具レインコートを着て、
うんうん、
あの裾がスーツの裾がこうちょっと出てるっていうのが一番あの絶対に真似できなくてかっこいいんだって、まあ、陽キャ的なこう着こなしなんだっていうのを言ってて、うん、めっちゃわかるわ。
歌舞伎町とかにいそう。
そうそうそうそう。だって普通の感覚ならさ、スーツの丈より短いさアウターを着るなんてありえないじゃん。
うん。
をなんか何も考えずに普通にさらっと羽織るみたいな感じはザ陽キャだなと思って常に憧れている感じではあるよね。
うんうんうん、そうだね。うん、逆になんかそういう意味で言うと、その対比的にパタゴニアってコラボとかしないじゃない。
まあね、シュプリームを蹴ったっていう話はね、有名だよね。ね、
うん、だからそういう意味では出自もなんつうか日本でいう UA ビームスみたいな関係だしさ。
うんうんうん、うん。だからなんか
そのなんかパタゴニアのその得意さも際立つよね、そういう話すると。なんかやっぱノースフェイスが着れない僕、パタゴニア好きな僕みたいなところ自分の中ではあるな。
あ、結構ノースはあとさ、やっぱ昔は日本企画もすごいなんか多かったし、まあ、今はもちろん日本企画なんだけど、
うん、
US 企画のものとかなんかこう国によって結構特色があったりするのも面白くて、まあ、だから古着とかもね、うんうんうん、あのご存知のようにいろいろあったし、もっと古い時代だとさ、うん、チャタグとかさ、ああいう頃、
うんうんうん
のはさ、なんか割ともうシエラデザインとかああいう感じぐらいのノリじゃん。
うんうん、だから本当にその古着好きな人は その辺と一緒の感じだよね、シエラデザインズとか
ね。
うん、まあ、パタゴニアとノースフェイスも結構同じ部類に入れる人 いても全然いいっていうか、
うんうん、
ね、古着のチャタグぐらいの頃はそういうイメージだよね。
そうだよね、僕なんかチャタグのダウンベストサイズが難しすぎて3サイズ買ったわ、
うんうん、XSSM
WXSXSS
S か、まあね、あ、そう、でもまあ、うんうん、でも確かにあそこ結構抜けるしね、ダウンサイズが変わるよね。
そうそうそう、パンパンに入ってるの高かったんだよ昔。
そう、いや今でも高いよ。
あ、そっか、まあ、今もっと高いかもね。
うん、
そうそう、あのリップストップのさ生地の間から抜けんの毛が、
うん、
なんかダメだよ、これ老人の話になっちゃったからやめよう。
あのノースフェイスマジ陽キャっていい？
うん、マジ陽キャ。
雑だな。で、あとパタゴニアか、パタゴニア行こうぜ。パタゴニア、
あのパタゴニア、なんかちょっとしゅんくん喋ってよ。
パタゴニア、パタゴニアいいよね。
いいよね、
すごくこの4つの中で、うん、一番好きかな、うん、なんでだろうね、なんかあの気取ってる感じいいよね、すごい。
最
高。気取ってないから気取ってるみたいな、わかんねえ。
いや、うん、意識高いからね、なんたって。
あ、そうそうそう、意識高いね、
うん、
あのなんか詩みたいなの送れてくるね、
あのポエム、ね、でも最近さポエム減っちゃってさ、あの、
あ、そう、
いや、メールは まだまだだけど、商品のところにさ、うん、前は全部ポエムがついてたの。
ついてたね。あ、今ないんだ。
太陽が輝くカリフォルニアでとか、なんかそういうさ余計な前置詞がいっぱいついてたじゃん。
羊とかすごい書くよね。
そうそうそうそう、それが最近はなんか落ち着いちゃってつまんないなって思ってる。
そうなんだ。
うん、
そう、パタゴニアはね、なんか、なんだろう、アメリカの、ね、なんかああいう空気あるよね。
なんかもう、パタゴニアってなんだろうな、もう、結構僕はダントツ好きなブランドの一つだから、
そうだね。 やべ、理由が全然で言ってないって。
いや、まずやっぱいいところは、今パタゴニアって、それこそちょっと前のレトロが流行ったあたりぐらいからかな、日本だとまたこう再ブームみたいな状態だと思うけど、昔はもっともっと硬派だったんだよね。で、こう、いや僕すごいツイッターで多分5年前以上、どんぐらいなんか、まあとにかくすごい前に見たこうツイートとして、なんかこう R2 を持ってる人が、お店に行って R2 すごいいいんで、もう1着でももう2着でも欲しいんですよねって店員さんに言ったら、いや、1着にしといてくださいって 言われたっていうすごい好きな話があって、そんなたくさんいらないでしょみたいな。そのだからファッションって買うんじゃねえぐらいの感覚もちょっとあるというか、昔ってあれじゃなかった、そもそもこうなんかタウンユースで着るのをになんかちょっと嘘ついて山登るぐらいのこうことを言わないと買えない空気感なかった。
マジ、かっけえな。
そうから、あとまああのね、有名な広告のこの服を買わないでくださいっていうのもまあね、本当に有名だと思うし、あと今はやっぱ一番すごいのはあれだよね、そのトレーサビリティをアパレルの中だと最強にやってるとこだよね。もう類を見ないよね、あんなにやってるところは。中途半端じゃない。
そうだね。そういう、なんか、芯が通ってるところっていうのかな。カルチャーとか生活にちゃんとあるところがいいんだよな。パタゴニア喋るの難しいな。
パタゴニアはね、もう、なんだろうね、褒めることぐらいしかなくて、いや、まあ、多分ね、シーシェパードのこととかを多分言ってほしい人とか結構いるんだろうなと思うんだけど、
ごめん、何のこと？
シーシェパードとかさ、
ああ、そうか。それね、それまた確かに別の話になるな。
まあ、そういうところはあるよね。
そうね、あとパタゴニアね、店員さんは確かにいい、すごくいい、あそこは。ノースフェイスは服売ってるけど、なんか、パタゴニアは服売らないから、あれ、すごくいいと、なんか、行ってもさ、ちょっとシュプリームみたいな空気感あるんだよね。パタゴニアの原宿のキャットストリートとか行くとさ、
わ
お
か
客
る。
さんとさ、最近どこの山登りましたとかさ、
わ
なん
か
か
る。
どこ見たとかめっちゃ喋ってるわけ。あれ、いいよね。なんか、片手なくてサーフィンやってる人とかいてさ、店員さんでも。なんか、すげえ。もうパタゴニアってみんなさ、黒くて細い。っていうか焼けてるよね、とにかく。
そ
み
う
ん
だ
なフィール
ね。
ドワークしてるし、なんだっけ、徳島のおっちゃんみたいな、
わ かったわかった
ああいう雰囲気だよな、ね、黒ちびおっちゃんみたいで、めっ
ああ、
ちゃ
ボー
フ
イ
ィール
ズ。
ドワークしてるみたいな、そうそうそう、そこのセレクトショップのおっちゃんね。
あの人のね、笑顔は本当に怖いよね。マジで、蝋人形なんじゃねえかっていつも思ってる、写真見て。
確かに。
あと、すごいさ、たまに見てるんだけど、いつの間にかさ、英語みたいな英語がさ、ブログに載るようになって、余計怖さが増したよね。
何それ、俺見てみよう。知らないわ。
最近見てない？
見てない。店の名前なんだっけ？
ボーイズマーケット？
ボーイズマーケットね。徳島にあるセレクトショップで行ったことないけど、ブログがすごい面白いんだよね。パタゴニアの人来てるしね。
ああ、そうだね。あそこ、やばいよね。
やばい。あそこやばい。いい。
い
なん
や
か、
ね。
そう、あの店もそうだしね、パタゴニアの全体の空気感、その R2 の話とか全然違和感ないっていうか、
そうでしょ？
まあ、言われそうだなって思う。いいよね。そういうとこはすごくいいと思う。
そうなんだよね。 僕パタゴニアを買って後悔したことがないっていう風になんか前につぶやいたことがあって確か、なんかパタゴニアの服を買って本当に後悔したことがないんだよね。でもそれがいいことなのか悪いことなのかは分かんないなって正直思ってる。
またちょっと哲学的な話になるんですよ。どういうこと？ちょっと簡単に説明して。
いや、なんかさ、簡単に、なんだろう、だそのパタゴニアを買うときって、8割本当にもうパタゴニアにしかなくてこれが欲しいっていうものを買うんだけど、もう残りの2割は、パタゴニアじゃなくても買えるものをパタゴニアで買ったりすることもあるのね。で、まあ、どっちに、まずまあその前提があるんだけど、どっちにしろ、買って、うわ、失敗だったなとか、これあんま綺麗なっていうものを、まあ、まず教育されてるから、パタゴニアでは買わないわけ。
うん。
他の多分、セレクトショップなり行ったら、ちょっと分かんないけど、遊びで買っちゃおうかなって思うんだけど、パタゴニアはすごいそういうポリシーがあるのを知ってるから、
うん、
こう余計こう変なものを買わないっていうか、
うん、
するからなんかある意味超真っ当なものを買っちゃうんだよね、
うん、
でそれを長く着て、まあ、しかもあそこリペアとかもすごいじゃん、
うん、
してくれてすごくいいんだけど、そのパタゴニアの哲学を享受する一方で悪魔的な自分がこう資本主義のねこう消費しまくる自分がお前こんなんで落ち着いて、うん、こんなんで満足してていいのかみたいな
安泰すぎるってことね。
そう、
うん、それは確かにあるね。パタゴニアいいもんな。ちょっと確かにダメだよね。
まあパタゴニアの中でもやっぱダメなやつは本当にどうしようもないのいるよ。一シーズンで消えるのとかもいっぱいあるし、まあ、それもまた愛おしいんだけどね本当に、
うんうんうんうん、
で毎回こうシーズナルカラーのやばいやつがセールにかかったりするのとかも、まあ、愛おしいし、
うん、
セールもなんかわけわかんないタイミングで全然こう割引しないでやるとかっていうのもいいと思うし、
うん、
なんか本当にいい点はいっぱいあるよね、
うん、
けど
そうね
けど、なんか、じゃ極論、まあ、僕、バギーズとか本当に好きなんだけど、
うんうん、
じゃあんまりこう、バギーズいいんでしょって誰かから聞いて、バギーズ買って、それで満足しちゃえる人って世の中ほとんどじゃない、いっぱいじゃない。
うん。いや、わかんない。うんって言っちゃった。
それでいいのかと。僕はいろんなものを見て回ってきてパタゴニアに落ち着くんだったらいいと思うけど、そうじゃなくて最初からパタゴニアに行くのはどうかなっていう。
お前らインターネット長老のありがたい言葉だから聞いとけよ。
本当にもう老害ですよ完璧
に。あ、ね、
うん、
そうでもパタゴニアね、そう、そういうとこあるよね。安牌というかそのパタゴニアにいる自分含めたジジイババアたち、
うん、
あいつら多分パタゴニアにいることにちょっと満足してるよね。
ああ、
本当いっぺんモンベルからやり直した方がいいって思ってあるね。
そうでもまあその酔えるところもまただからそれこそ本当のブランディングで。
そうだよね。そうそうそう。
やっぱりさモンベルさカフェとかあるじゃん。
うん。
やっぱ行く気起きないもん。でもパタゴニアのビールはあんま美味しくないけど買ってもいいかなって思うもん、
うん、
この差。
あもう僕ね結構モンベルはね、うん、多分結構評価高いっていうかいいんだよね。
あ僕も評価してるよめっちゃ
モンベルね。なんかまあ、うん、日本のアウトドア界のユニクロだと思ってるから。
まあそうだね、まあ、その通り。
すごくその立場的にユニクロを評価してるって立場から褒めて言ってる、
うんうんうんうん、
でモンベルあえて言うとモンベルってね結構いわゆる山の中に店舗あるの知ってる？
ああ、だって本気だもん、あそこ。
ドヤ真ん中とかにあるわけ、あいつら。
うんうんうんうん、
で、もうそこでマジのフィールドワークやってる人が店員やってたりして、
うんうんうん、
ああいうのはね、なんかすげえ、結構僕自身あんまやってる時もあったから、
うんうん、
うん、なんかやっぱ、大学生で山やるのってやっぱ山の道具高いんだよね、
うんうんうんうん、
やっぱ結構本気だってダメになっていくから
そうだよね、
そういう時になんかリペアじゃなくてそれなりに買い直せる値段で行って、
うんうんうん、
しかも日本国内って結構買える、
うんうんうん、
まああの色のねダサさとかはいいもう本当あれだけど、でもまあゴアテックスのジャケットで2万台とかで置いてくれてるありがたさ
そうだね、
うん、すげえやっぱりね、モンベルはいてくれてありがとうみたいな感じある。
いや本当ライフウェア的な部分はあるよね。
うん、ある。
あの、まあ、モンベルの色とか副資材のダサさったらさ、強烈だよね。
強烈
あそこまでダサくできるんだって。
なんでなんだろう、わかんない。もうあれはわかんないけど、まあ、あれがいいのかもしれない、もはや。
あのなんだろう、高尾山とかに登山に行ってるおばちゃんたちがさ、電車とかにいるじゃん、
うん、
で遠くからでも色だけでモンベル着てると分かるもんね。
分かる分かる分かる分かる多分本当に分かると思う。
あの水色みたいなさ、
いいよねあれ。でもなんかね、今そう話しててすごい思ったのは、うん、パタゴニアは言葉で断るでしょ、ファッションを、
うんうんうんうん、
モンベルは色で断ってるのかもしれないね、ファッションを。すげえそう思ったらかっこよく見えてくるかもしれない。あいつらもなんかシティウェアを拒否してんだよ多分。
いや分かるよ
創設時から。
ああ、
そう思うとすっごいポリシーあるのかもしれないね。
あ、まあ確かにね、あの パタゴニアって言って、あの本当の本当は自分たちがこのシティウェアで飯食ってるっていう自覚があるじゃん。
あるよね、あるね。
だからこの言い訳としてもう完璧な言い訳を用意すれば用意するほどこう間違いとしての強度が上がっていくっていう、そういうさ、うんうんうん、まあ、
そういうブランディングだよね。
そう。でもモンベルはやっぱあれを間違いで買うっていう選択肢かなり相当いけてないと辛いもん、
うん、だってモンベル黒でもダサいからね。
分かる。
なんお前らの黒何番なんみたいな、もう本当にさ考えろよ
あ
って思ってたけど、
うん、
逆かも、逆かもしれない。俺がいけてなかった、測ってないんだ。なるほどね、分かった。
これめっちゃこれでもね、僕もそれ言われたらちょっと恥ずかしくなったよ
ね。分かっちゃったから、ね、今会話
すごい本当気づきだったなって思った。
モンベルはすげえ、
いや本当のハードコアってことだからね。
そうそう、
うん、ああまあだ、それでいうと、あの要はさ、あの半袖じゃないや、あのクルーネックとかの、あのダウンが流行ったじゃない、オフシャブルの、
うんうん、
あのユニクロとかが真似してたの、うんうんうん、
あの鈴木大使
が来て、ね、あそうそうそうそう、あのねガーメンズで、 あれは僕はすごいこうみんなは世紀の発見だったわけよ。なぜなら、まあ、言葉にできてなかったとしても、モンベルっていうのは、街に来てはいけない服っていうさ、やっぱさ、こう共通認識があったわけじゃん。
うんうん、確かに、そのベースがあってのはあれだもんね。
そう。で、まあ、多分一部の人たちは、その着ちゃいけない服をどれだけ着るかっていうゲームは、多分ずっとしてたはずなんだよね。
うん。
あの、例えば僕もずっとモンベルの靴下は好きで。
うん。
あの多分モンベルの靴下が僕一番イケてる靴下だって、こうショートソックスとかだと思ったりしてるんだけど、
うん、
あのガーメンツのあれによって、なんかモンベルを外で着るのが許されるのかもしれないみたいな、なんかそういう空気になったわけじゃん。でも今のこの会話からすると、やっぱり鈴木さんは先般だよね、完全に。
そうだね、
もうモンベルから嫌われてしかりだよね。お前何ファッションしてくれてるんやと。
そうだよね、そういうことは。まあそうか、入っちゃいけなかったんだな。
そう、
いやでもね、確かにそのさっきの話戻るけど、パタゴニアの店舗は、うん、さっき言った通りじゃん、うんうん、モンベルの店舗ね、
うん、
ガチなんだよね。あのガチの山の人たちって山着を街で着るわけ。もう
ボロボロの汚れパンツ。
もうさ、靴とか靴下とかさ、お前
も
さ、なんかあの、もうなんか葉っぱついてるぞみたいなやつ、何で着てるわけ。なんかもう長野県でつけてきた葉っぱつけてるぞみたいな。なんかね、ああいう人たちばっかりなんだよね。
あのね、わかる。
モンベルにファッションはいないんだよ。
あとこうね、山を登って、たときにそのモンベルを知った人、おじいちゃんたちとかハイキングとかで、うんうん、が、あ、モンベルって普通の服も売ってるんだって知って、そこでなんか間違えてって言ったらよくないけど、服を買いに来たっていう人たちいるよね。
チェックのシャツとかね。モンベルのチェックのシャツ着てる人さ、マジすげえよ。すげえ。
え、すごいよね。
わかんねえ、マジで。どういうルートだったらそこにたどり着くんだろうな。
まあ、でもほら百貨店とかにもさ、あのもうその平場とかにわけわかんない本当にクソダサい服売っててさ、やっぱり売れてたりするわけじゃん、
うんうんうんうん、
だからそういう世界観というかはあると思うんだけど、
うん、
いやにしてもね、モンベルはやっぱやべえよ。
モンベルクソハードコアだな。
ちょっとね、見る目変わった。
変わったね。
そういや、あのね、言うてね、あのちょうどこのコロナが始まる前ぐらいのタイミングで、渋谷のモンベルに一回行ったんですよ、
うん、
あれが欲しくて、なんかね、セットアップみたいなスーツっぽい、なんかポリかなんかでできてるセットアップみたいなのが、うん、なんかネットかなんかで流れてきて、うん、お、ちょっと良さそうじゃん、うんうんうん、これみたいな、うんうん、の感じで行って、でまあ、実物見て、うん、もう本当自分が恥ずかしくて、いや、お前モンベルに何期待してんだよと。いや、いや、なんか本当にね、自分を恥じて、なんかもうちょっと誰とか全然わかんないんだけど、多分いいねかなんかで流れてきてて、
うん、
あの本当になんかついに見つけちゃいました、なんかモンベルの新作のこれなんかおしゃれだし最高ですみたいな感じの人がいて、うわー気づかんかったみたいな、でもモンベルあのねダウンの例もあるし絶対にこれは行ってチェックせなみたいな感じで行き、
うんうん、
もうね見た瞬間の絶望。いやそれはあの商品に絶望したんじゃなくって自分自身に絶望した。
ああそうね、
うん、本当にね、リテラシーが低い俺と思って。
そういう店じゃねえぞと。
そうそうそう。
お前が行くのはパタゴニアだと。
いや、そんだパタゴニアがそれ作ってたら、だって俺多分通販で買うもん、もう。
買うね。
あ、まあでも実、ね、僕、でもまあパタゴニアはこう、なんかこう実物というか、なんていうかな、まあ、実際に買いたかったりとか、定価で買いたかったりとか、そういうのがあるから、まあ、店で買うかもしんないけど、うんなんていうのかな、うん、不安がない、
うん、
不安がないし、いやモンベルのことを本当だから信じてしまうようなまだまだ僕はアマちゃんですよ。いやこれ多分日本一アウトドアについて詳しくキャラクター語ったと思うよ今日。
大丈夫かなちょっと。
これで基本的に質問は全部答えたっていうことになった？
そうだね。やっぱこれで1時間いくな。
やべえ。
そうだね。1つしか答えてないし。
いやどうしよう。でもだってこれ重いもん、この質問。
多分ね、でもね、この質問してきてる人も、ラジオの、ポッドキャストの性質が分かってるからさ、それなりだよね。前のだって音楽の話もすっげえ長かったしね。
まあね、あとちょっともう一個なんかやる、もう一個やって終わりにしよう。
ね、どうしようか。一回月取る。このまだ早い早い。十二時20分で早いって言っちゃった。早って。
まあね、まあでもまだ1時間以内だから、あと
そうだ質問もう一個いこうか。
そう質問もう一個やってよし。とりあえず一回そこで切るのがいいんじゃん。
切ろう、そうしよう。うん、ね、ちょっと待って。ああ、そうか、これか。あったわ、これ。これね。 これね、ラジオネームなし。次の質問。
はいはい。
ポッドキャストでワークマンについても話してみてください。無茶ぶりだったらすみません。これで、ね、ちょっとバーン君と僕反省したんですよ、この質問見て。
そう。
ね、ちょっとワークマンね、僕ね、山登った時結構行ってたんだけど、最近のこの、ね、あの、いわゆる流行ってから全然行けてないんですよね。2人とも行けてなくて。
うん。
ちょっとこれ、バーワン君に聞いてから、バーワン君にちょっと答えてみてよ。ごめんごめん。
ね、まあ、ワークマン、今ね、もう業績も最高だし、
うん
ね、流行っててっていうところで、あのワークマンプラスがデビューした時にもすぐ実は自分見に行っているし、
うんうん、
あの、まあ、その前からやっぱワークマンとかドン・キホーテとかっていうのはやっぱこう観察対象としてたまにこう行くようにはしてたんですね、
うん、
まあ、あと島村とかもそうなんだけど、
うんうん、
でね、これ本当にね、自分恥ずかしいなと思うんだけどね、まだね、
うん、
ワークマンの良さが分かんない。なんだろう、コスパ最高みたいな感じとかで結構言われてるじゃん。
うん。
自分あの見た目は1円も払えないからコスパは最悪みたいな感じなのね。
うんうんうん。
で、あの特にその良くなったと言われているそのまあデザイナーっていうか、まあ、デザインチームがちょっと組まれたりとか多分まあそういう経緯はあると思うんだけど、その良くなった後のワークマンの商品の方がより僕は嫌い、
うん、
昔のその OEM で入れたりとかそのね買い付けでやってるダッサいワークマンのアイテムの方が好き。まず
まあね
っていう
の、木綿のハンカチーフの世界だからな、うん、その俺らの卑屈なアパレル好きのその向こうに行ってしまったブランドの、
あでもあまあね、そうだね、
ファッション化してしまったダサいブランドの嘆くみたいな、
まあでももともとやっぱりワークマンには正直僕はいい印象を持ってなくて、
うん、
同様にやっぱね島村もそうで、なんかやっぱたまにね年に1回か2回島村行って、行くたびにユニクロのことを考えてしまうんですよ。
うん、
だからなんかすごいちょっとね自分はねやっぱあの文化が分かんなくて、本当に1店舗の中にあえてになる商品も一つあるかないかみたいな感じだと思うし、
うん、
あのまあワークマンってさ多分どうしてもまあ、文脈というかさ、キコちゃん、あのキココスタディノフとかの話とかもきっとね出てくる内容だとは思うんだけど、
うん、
自分はねその辺も正直あんまり分かってないところもあって、もうこれパス、うん、はい、しゅんくん終わり、しゅんくんパ
スこれ俺も謝っちゃったしそう、ワークマンね、ちょっとね、ほんとインターネット老人になってしまってね、いけてないんだよね。これはごめんなさいって感じだね。むしろ教えてほしい、なんか、ワークマンのこの商品はいいとかさ、
うん、なん
か、
うん、
ワークマンのこういうとこ好きとか、もし逆にあったら、なんか、ね、教えて見に行けるかもしれない。そうなんだよね。もう一ついけそうなのあったから、ちょっと次行っていい？
多いよ。
ね、これね、バーワン君に質問で、ラジオ面白かったです。昔買って気に入っていたフィジカルのミックス CD があれば教えてください。
あ、これはね、もうめちゃめちゃ、これ3時間話せますね。
じゃあね、ね、分かった。じゃあ、絞ろう。思い出のある1枚と、あと、すごい好きとか、良かった一枚というか。
待って、一番良かった。
良かった。まあ、音的に本当素直にいいっていうのと、あと思い入れのある、個人的に思い入れのあるやつ。
それで言うと、まあ、
僕が多分、本当に買い出し、なんていうかな、CD を買い出した初期、ミックスを買ったのは、DJ デックストリームの、インデリブルメモリーズっていうミックスを買ったのが初めなんですね。で、それが多分2005年とかぐらいかな。もうちょっと前かな。2004、5年なんだけど、めちゃめちゃかっこいいと思いましたね。多分ね、本当にこれを買ったのミックス CD 数枚目なんだけど、ポップになんか M フローのなんかバック DJ かなんかをやっててみたいなこととかが書かれてて、もう僕まず意味がわかんなかった。タック高橋はどうしたみたいな。
どうした
全
の
然
そ
わ
れ
かんない。僕わかんない。もう忘
分
れちゃ
か
っ
んない。
たよ。
あ、そう
そう。え？と思って。で、いや、ただね、確かに M フローのリミックスかなんかにも参加してるんだよね。でも、そのポップには、M フローのバック DJ を務めって書かれてて、僕はちょっと衝撃的で、あ、これって、いわゆるビートルズの5人目のメンバーじゃないけど、そういう人なの？みたいな。
でもそういう含みがありそうだよね、その書き方なんか。
ああ、まあそうなのかな。ちょっとだから本当に、わかんないんだけど、もう自分はね、こう、結構それは賭けで買ったの、本当に。まあさ、そう。で、そのトラックリストを見ても、本当に知ってる曲が1曲、2曲あるかな、みたいな。そういうレベルの感じで、初めて聞いて、いわゆるアンダーグラウンドヒップホップに当時は多分なったはずなんだけど、ジャンルとしての人たちとか、まあレコードでしか音源がないものを初めてちゃんと何回も繰り返して聴ける環境を手に入れたのがこの CD で、まあ、この CD のせいでミックス CD を死ぬほど買うことになったっていうのもあるし、これのせいで、まあ、レコードプレーヤーを買うことにもなったし、すごい僕の中で、なんていうのかな、スクラッチスキルとかがどういう、こう、なんていうの、こう、アルバム構成に変化を与えるかっていうこともすごく、勉強になったし、特にあれだね、中二心的には、すごいね、やっぱね、刺さったんだよね。
どういうとこ、
なんていうのかな、お前ら知らない人じゃないけどさ、
俺だけのものね。
そうそう、俺だけの、クラスのみんなは知らない的なね。そうそう、そこがすげえ刺さって、あと、この一枚が僕にとってすごいもんね、オーディオガイドだったのね、かなりの。この曲、まあ、結構本当に特に前半は好きな曲がめちゃめちゃいっぱいあって、そこから、その曲を調べて、なんかじゃあその人のアルバムを買うとか、その曲、何個か曲を覚えてさ、違うミックス見たら、あ、これ同じアーティストじゃん、みたいな感じで、そのアルバム買うとか、いう感じで、なんかすごいね、だから本当にこう、ミックス CD を買う意味があるというか、
だいぶベースになったんだね。
あとそう、バーバルのシャウトとかも入ってるのが結構個人的にはグッとくる感じで、なんかね、バーバルっていうよりかはなんかね、すごいヨンギさんって感じのね、こう関係性のなんかシャウトとかですごい、もうちょっと全然忘れちゃったけど、すごい、そういうのとかもね、いい感じだなっていうふうに思ったりしました。
もう一回じゃあ、なんだっけ、タイトルは。
タイトルはですね、DJ デックストリームっていうちょっとね、なくなっちゃったんだけど、そう、インデリブルメモリーズっていうミックス CD です。
バーワンファンのあなたへの一枚ってことで。
どうですかね、でもこれ昔だからこんなもん買えねえよ、バカっていう、多分ね、欲しくても あると思うんだけど、でも、そう、まあ、僕、そうだから、デックさんとか、マイミクだったりしたし、すげえ懐かしい、マイミクだって。
超老害だ。
そうそうそう。でもなんかそんな感じで、ミックス、フィジカルのミックスを買った思い出の一枚っていうとそれですね。それを聞いて、クンバのお香を焚いとけば一番イケてるっていうふうに思ってました。恥ずかしい。
いいね。
いいでしょ？それぐらいでいい？ミックスの話が。
ね、ちょっとこれぐらいかな、今回。1回分としては、
まあ、まあまあ結構喋ったもんね。
喋った。もう全然進まねえ。やべえ質問。
だってミックスの話まで3時間できるもんね。でも、まあ、ミックスのはなんかちょっと喋ってると言いたい反面、あのじゃあおすすめですって言ってもなかなかさ聞いてもらえないのとかが多いじゃん。
うん、
それこそこのサブスクリプションにもないし、
うんうんうん、
からすごい感じ悪いコメントになるかもしれない。だっていいって言ったって聞けねえしみたいな。
でも今ネット検索したらなんかちょっと出てくるんじゃないの、わかんない
けど。あ、まあね、まあね、あのどうしても聞きたい人がいたら僕音源送るんで連絡ください。あの、はい、
じゃあそんなところかな。
そうですね、相変わらず全然進まないですが、
あのバーバー君への質問祭りがあるんだよな。すげえ一回来てたもんね。10個ぐらい来てたっけ。あれちょっとバーっていかないとな。
あ、でもほらあれって多分ラジオで答えなくちゃいけないのというかはそんなにない。
なるほどね。そうか、アスクの方で答えればいいのか。
そう、多分ラジオ関係だと、あとね、そう、もうちょっとマジムカつくのが、まあ、ムカつかないのかな、バワンさん、ポッドキャストの雰囲気、おぎやはぎに似てますね。どういうことって、どっちだよ。
どっちなの。
いや、わかんないよ、どっちなのって感じ。
質問者の名前ないんだっけ、うん、ない。アスクだからないか。
そう、
書かないとないのか。じゃあ、どっちかをまた送ってもらって、そうそうそう、どういうところかも。
ひどい話ですよ、本当に。
なんでいいじゃん。
あ、いいのか。あ、でも今、
じゃないの。
いや、わかんないけど、あと今質問見直したら、うん、意外とそのラジオ関連はもうこんなもんじゃない。
そうか。
うん。あとほら、LINE とかで来たやつとかそういう。
あ、そうか。そうだね。じゃあ、ひとまず答え切ったか。
うん。じゃあちょっとこれ次回予告をね、すごいしたいんで、ちょっとさせていただきたい。
次回予告って何？ちょっと喋ってよ。何それ。
あの、次回予告、あのね、うん、またあの次回も、まあ、お便り紹介をしたいなと思ってるので、あの皆さんからね、うん、あの、またどしどしご質問お待ちしてるんですけれども、
はいはい。はいはい。
あの、今、次回、こう、やりたい。というかお答えしなくちゃいけない質問としてですね、あのラジオネームというか、まあ本名だと思うんですけど、若葉さんから来ている、あのバーワンさんとシュンさん、お互いの好きなかっこいいところは何ですか、できれば理由も教えてくださいっていう BL100 点の質問が来ておりますので、ね、はい、交互したい。
数少ない女性リスナーだよね。
多分で間違いない。
多分で8割以上男だと思うんだよね、これ聞いて。くれてんの。
いや、もう聞いてんの若葉ちゃんと真央なんぐらいでしょ、女性。あと多分全員男だよ。
まあね、なんかバーバン君のこういわゆるさ、なんか伝統芸というかギャル好きみたいなとことかの話全然出ないもんね。
あ、もうそう、今日そのキャラ出すの忘れてたね。まあ、
いや、
もうい
いよ。なんか、俺と喋ってる時はもうそういう話題になんないしね、少なくと
も。ああ、ギャル好き。え、ギャル好きね。まあ、ね、なんないよね。なんでだろうね。
わかんない。
まあ、あと、まあ、ギャル好きって言ってるのは、これもまあ、マーケティングなので、いつか、そうね、なんか、こう、ギャルの目に留まった時に、みたいな、そういうね。
こうダッサって言って終わるっしょ。一別だよ、一別。
え、でもやっぱ常にポートフォリオを持ってなさいっていうふうにこうね、あの僕は習ったので。何の話？まあいいや。
じゃあ次、そうか、それはじゃあ答えなきゃいけないね。
はい。
それは長くなるな。
いや、もうね、いや、多分今までの中で一番多分ね、聞いてる人が辛い回になるのは間違いないからね。あの、イチャつきが過ぎるだろっていう。
そうか。
うん。
ね。じゃあ、ちょっとそれに答えます、次。
はい。
はい。
というわけで。
第4回。じゃあ、また、次回。